広報坂戸2021年2月号ナンバー1227全20ページ録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例終わり。目次。インフォメーションワイド2から13ページ新型コロナウイルスに関するお知らせ2から3ページ日本語ボランティアに参加してみませんか4から5ページ市内会場での市県民税申告確定申告受付6から7ページ所得控除の対象8ページ坂戸市民塾受講生募集9ページ三好の児童センターが学童保育所併設型施設として3月1日月曜リニューアルオープンほか10ページサカロン新グッズほか13ページシルバー人材センター会員を募集ほか14ページ市民参加推進会議委員を募集ほか13ページインフォメーション生活情報14から15ページ2月の健康16ページ3月市民相談17ページ坂戸ウォッチング18から19ページ養蚕で健康ライフ第2回ほか20ページ目次終わり。表紙は大宮住吉神楽保存会が保有する鬼のお面もマスクをつけて感染対策をしている様子です。坂戸市役所電話283-1331。インフォメーションワイド坂戸市役所電話283-1331。新型コロナウイルスに関するお知らせ問い合わせ市民健康センター電話284-1621。3月31日まで公共施設を休館します。市では国の緊急事態宣言再発令と陽性者が連日発生していることから公共施設を原則全面休館としました。なお予約申請済みの利用も含めて施設の利用はできません。新型コロナウイルス Q&A 質問1。新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他の人に感染させている？答え、新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染させているのは2割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考えられています。このため、感染防護なしに3密の環境で多くの人と接するなど、一人の感染者が何人もの人に感染させてしまうことがなければ、流行を抑えることができます。質問2。新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性がある期間はいつまで？答え、他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7日から10日間程度とされています。この期間のうち、発症の直前、直後で、特にウイルス排出量が高くなると考えられています。出 点、厚生労働省ホームページ、新型コロナウイルス感染症の今についての10の知識。新型コロナウイルスに負けないためにリラクゼーション編。新型コロナウイルスの影響で様々なことを考えなければならなくなり、息が詰まるような毎日を過ごすようになりました。次のような気持ちの変化や疲れのサインは出てきていませんか？気分が落ち込む、頭痛や腹痛が続く、やる気が起きない、眠れない、怒りっぽい、なんとなくいつも体調が悪い、だるい。いつもと違う時こそ、いつもと同じ生活習慣を続けることが大切です。休む時はしっかり休む。家族や友人と話をする。食事をきちんととる。身近な人に相談をする。少しでも体を動かす。体の調子を整えるためにリラクゼーションが効果的なのでお試しください。ポイント1、いつでもどこでも深呼吸。1、鼻からゆっくり4秒かけて息を吸う。2、口からゆっくり6秒かけて息を吐く。ポイント2、いつでもどこでも手をぎゅう。1、手をグーにしてぎゅーっと5秒握る。2、ふっと手の力を抜くと手がじんわり温かくなる。ポイント3、いつでもどこでも足をぎゅう。1、座った姿勢でかかとを押し出すように5秒力を入れる。2、ふっと足の力を抜くと筋肉の疲れがほぐれる。ポイント4、いつでもどこでも肩をぎゅう。1、肩をぎゅっと5秒上げる。2、ふっと力を抜くと肩がほぐれる。出典、国立研究開発法人国立生育医療研究センター心の診療部。不安や悩みが軽くならないときは一人で抱えず相談してください。新型コロナウイルス感染症と心のケア、埼玉県心の電話。電話 048-723-1447。 新型コロナウイルスの感染が疑われる場合の自宅療養のポイント。新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止する一番有効な方法は人との接触を避けることです。ところが家族と生活し、特にお子さんや高齢者と一緒に暮らしていると、この原則を守ることは難しいのではないでしょうか。だからこそ、換気、手洗い、消毒という予防の三原則の徹底が大切です。家庭内での分離。1、部屋を分ける。分離が難しい場合は、カーテンなどで仕切り、マスクをして2メートル以上離れて過ごしてください。2、食事は別々にする。食器や箸、スプーンも共有しないようにしましょう。洗うときは一緒で大丈夫です。3、トイレ。換気扇を回すだけでなく、窓も開けましょう。手で触れるところは使い捨て手袋を利用して消毒しましょう。4、お風呂。感染の疑いのある方が最後に入ってください。バスタオルなども別々にして、 掃除の後は窓を開けてしっかり換気してください。5. 洗濯。別々に分けて洗う方が安心です。洗濯前に長時間放置しないこと。洗濯後はよく乾かすことも大切です。6. ゴミ箱。自分専用にし、鼻水等の体液が付着するティッシュなどは、人が触れないようにポリ袋に入れて密封するなどして分離してください。体調管理。1. 体温測定。起床時の体温が特に大切です。体温計は自分専用のものを用意し、家族と共有する場合は、使用するたびに必ず消毒しましょう。2. 普段飲んでいる薬に注意。解熱作用のある薬を飲んでいると、発熱しにくい場合もありますので、気になるときは医療機関等へご相談ください。3. 味覚や嗅覚。発熱がなくとも、味覚や嗅覚に異常が出た場合は、医療機関等へのご相談をお勧めします。4. 高熱、だるさ、息苦しさ。高熱があるとき、息苦しいときやだるさが強いときは、医療機関等と相談してください。出典、日本在宅ケアアライアンス。監修リーフレット。異文化と出会い、学びを支える日本語ボランティアに参加してみませんか？問い合わせ、市民生活課。日本語ボランティア募集。外国人が日常の生活に困らないための日本語の学習を支援するスタッフです。資格や経験は問いませんので、初心者や英語などの外国語を話せない方でも大丈夫です。教室の見学も可能です。興味のある方は、市民生活課へご連絡ください。市内で暮らす外国人、令和2年4月1日時点、2941人、人口の約 2.9%。 母国と異なる生活習慣に戸惑ったり、日本語に不慣れで不安を抱えながら暮らしている外国人は少なくありません。そこで市では日本語ボランティア4団体に日本語教室の開催を委託し、外国人が日本語や日本での生活習慣を学ぶ機会を設けています。外国人登録者数の推移、棒グラフがあります。平成28年度2180人、平成30年度2578人、令和2年度2941人、基準日4月1日。グラフ終わり。多文化共生とは、多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくことです。挨拶など身近なコミュニケーションから始めてみましょう。国別外国人登録者数。円グラフがあります。国別に多い順から読み上げます。ベトナム 26.7%、 中国 25.0%、 フィリピン 9.2%、 ブラジル8.8%、 ネパール 4.8%、 その他 25.5%。グラフ終わり。私たちにできること。互いの文化が異なることを認識し、何か問題が起きた場合は、日本のルールやマナーを一方的に押し付けるだけではなく、同じ地域で共に生きる仲間としてどうしたらよいかを話し合いましょう。外国人が優しく理解でき、伝える側も優しい気持ちを持って伝える優しい日本語を使ってみませんか？優しい日本語のポイント。難しい言葉を優しい言葉に置き換える。例、避難するは逃げるに。土足厳禁は靴を脱ぎましょうに。身近な国際交流、日本語教室。日本語教室では日常会話と読み書きを外国人に教える活動以外に、料理教室やさまざまなレクリエーションを通じて外国人と交流する活動をしています。学習者インタビュー。先生が親切にゆっくり教えてくれます。大塚ルミさん、中国出身。先生がとても親切にゆっくり教えてくれて感謝しています。仕事でお年寄りに接することが多いので、敬語を上手に使えるようになりたいです。日本語教室けやき、毎週火曜日、時間午前10時から11時30分、場所、中央公民館。日本語サロン集い、毎週木曜日、時間午前11時から午後1時、場所、北坂戸にぎわいサロン城西大学。千代田日本語の会、毎週木曜日、時間午後7時から8時30分、場所、千代田公民館。北坂戸日本語ボランティア、毎週土曜日、時間午後1時30分から3時、場所、北坂戸公民館。なお、3月31日まで市内公共施設は休館しています。インタビュー。ボランティア活動をしている方にお聞きしました。日本語教室けやき代表、保坂信子さん。ニーズに合った教え方をするよう工夫しています。日本語ボランティアの魅力は、教室の学習者が日本語を習得し、日本で仕事や生活をしている様子を聞くと、やりがいを感じます。ボランティアをすることで、他人を思いやる力が身についたことも良かったです。教える上で難しいことは、例えば、する、やるの違いなど、文法的に説明できても、いざ質問されると教えるのが難しいです。学習者が求めているのは、日常会話なのか、読み書きなのか、ニーズに合った教え方をするよう工夫しています。ボランティアを考えている方へ。日本語ボランティアをすると、世界が広がります。気軽に、日本語教室にお越しいただき、まずは見学いただければと思います。市内会場での市県民税申告、簡易な確定申告、受付。問い合わせ課税課。今年の申告は、ご自宅からの申告をお願いします。 新型コロナウイルス感染症が拡大している中、申告会場は感染リスクが高くなります。感染症対策を講じて運営しますが、感染を避けるため、ご自宅からの申告をお願いします。ご自宅からの申告方法。確定申告。1、スマホやパソコンで確定申告書等作成コーナーから作成してください。2、マイナンバーカードまたは ID、パスワード、ある方、e-tax で送信、ない方、印刷して税務署へ郵送。市、県民税申告、課税課に郵送。令和2年度に申告した方、または申告が必要と思われる方に対し、1月下旬に発送しています。手引きに従い、作成し、同封の返信用封筒をご利用ください。申告会場に来場される方、マスクを着用して申告者のみでご来場をお願いします。施設の収容可能人数に従い入場制限を実施します。防寒対策を行ってください。混雑の状況により当日の受付ができない場合があります。会場で検温を実施し、37.5度以上の方の入場はお断りします。受付対象者、令和3年1月1日現在、坂戸市にお住まいで、令和2年中に、給与・公的年金等、営業・農業・不動産収入があった方になります。市内会場で受付できない申告。次の場合は税務署で申告をお願いします。国外在住の親族を不要とする申告。土地や建物の売買に伴う譲渡所得の申告。青色申告。株式等の譲渡所得、先物取引の申告、配当所得の申告、損失の申告、総合課税の譲渡所得の申告、住宅借入金等特別控除ほか住宅関係の申告、令和元年以前分の申告、詳しくは川越税務署、電話 235-9411。 市内会場の申告に必要なもの。 1. 利用者識別番号がわかる書類、取得済みの方のみ。なお、前年市の会場で確定申告した方は取得済みです。2. 収入がわかる書類、給与、年金、報酬などの収入がある方、源泉徴収票、支払い調書、事業不動産、農業所得のある方、収支内訳書。 3. 各控除を受けるために必要な書類、令和2年中に支払った国民健康保険税もしくは国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料及び国民年金保険料の控除証明書または領収書、生命保険料、地震保険料の控除証明書、寄付金の証明書 または領収書、本人または被扶養者の障害者手帳、本人の学生証等、医療費控除の明細書。4. 印鑑筆記用具。 5. マイナンバーに関する書類。 6. 予定納税をした方はその額がわかる資料。 7. 運転免許証等の顔写真付きの身分証明書。収支内訳書や医療費控除の明細書は事前に必ず作成してから来場してください。期間、2月10日水曜から3月15日月曜まで、土日曜は除く。ただし、2月21日、2月28日、日曜は行います。受付時間、各公民館、日西地域交流センターは、午前9時から11時30分、午後1時から3時、文化会館フレアは、午前9時30分から11時45分、午後1時から3時までとなります。受付会場、受付地域などは、課税課へお問い合わせください。申告の種類。税の申告は、市・県民税申告と所得税の確定申告があります。税の申告が必要となる方の条件や、市・県民税申告と所得税の確定申告、どちらの申告をしたらよいかなど、詳しくは課税課へお問い合わせください。所得控除の対象。一定の要件に当てはまる場合は、税額が下がります。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料。1. 年金から保険料等を差し引かれた場合、特別徴収。所得控除の対象は、令和2年1月1日から12月31日の1年間に年金から差し引かれた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料で日本年金機構等から送付される年金の源泉徴収票に記載されています。なお、令和2年度分の保険料、もしくは保険税、決定通知書、兼特別徴収開始通知書に記載された額とは異なります。また、特別徴収による納付の場合、年金受給者本人にのみ、社会保険料控除が適用されます。年金受給者本人以外が、控除の申告をすることはできません。注意事項。遺族年金、障害年金受給者の令和2年中に納めた保険料等は、源泉徴収票が発行されません。各担当課で納付状況が確認できる書類を発行しますので、申し出てください。2. 納付書や口座振替で納めた場合、普通徴収。令和2年中に納めた保険料等は、1月末から2月中旬に発送される令和2年分保険税もしくは保険料納付済額のお知らせをご確認ください。問い合わせ、国民健康保険税、納税課、介護保険料、高齢者福祉課、 後期高齢者医療保険料健康保険課。医療費控除の対象となる介護サービス。利用料については、高齢者福祉課へお問い合わせください。障害者控除。身体障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で食事や排泄など日常生活に支障があり、身体障害者と同様と認められる場合は、市が発行する障害者控除対象者認定書で障害者控除が受けられます。問い合わせ高齢者福祉課。国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構本部から送付される社会保険料もしくは国民年金保険料控除証明書または領収証書を必ず添付してください。対象、令和2年1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付された方。控除証明書は日本年金機構本部から送付済みです。対象、令和2年10月1日から12月31日に、令和2年に初めて国民年金保険料を納付された方。令和3年2月5日に控除証明書が発送されます。問い合わせ、年金加入者ダイヤル 0570-003-004 050から始まる電話でおかけになる場合 03-6630-2525。 受付時間、月曜から金曜午前8時30分から午後7時、第2土曜午前9時30分から午後4時。なお、土曜日曜祝日、第2土曜を除く。坂戸市民塾受講生募集。市民の方が特技や技術を講師となって教える坂戸市民塾の令和3年度受講生を募集します。問い合わせ、社会教育課。締め切り、2月26日、金曜。当日消印有効。申し込み。普通はがきに希望する口座番号、口座名、住所、氏名、振り仮名、電話番号、年齢を記入の上、坂戸市民塾事務局社会教育課内、郵便番号 350-0292 坂戸市千代田 1-1-1 へ郵送または市電子申請届出サービス。注意事項1。1枚のハガキにつき1人1口座のみ。複数口座を希望する場合は口座数分のハガキで応募してください。2。申し込みが5名に満たない口座は実施しません。申し込み多数の場合は抽選。3。詳しくは坂戸市民塾パンフレット市役所、各公民館等で配布、または市ホームページをご覧ください。三好の児童センターが学童保育所併設型施設として、3月1日月曜、 リニューアルオープン。学童保育所青空クラブは3月1日から運営を開始しますが、三好の児童センターは3月31日まで休館となります。問い合わせ子育て支援課。改修工事で変わったこと。児童センター、施設の照明や空調、各部屋の内装が一新されました。授乳室、幼児用トイレや屋内エレベーター等が設置され、利用者の皆さんがより利用しやすい施設となりました。障害のある方、妊婦等が優先して車を駐車できる駐車場を設置しました。学童保育所、保育室が広くなり、より開放的な施設となりました。三好の小学校及び神谷小学校からの中間地点である三好の児童センター内への移転により、両校から通いやすい施設となりました。坂戸市民みんなの健康づくりサポーター、元気にしたい新メンバー募集。元気にしたいは、市民の健康づくりを地域に広げていく工夫について市と共に考え、実践活動を自ら行うボランティア団体です。活動内容、テーマ別、食育、心の健康、社会参加、運動、歯科、保健のグループ活動と全体会議が中心。グループ活動実績、地域出前講座、プロに学ぶ料理教室、坂戸リフレッシュ体操、健康体操の普及等。応募資格、原則市内在住、在勤、在学の18歳以上で健康づくりに関心のある方。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、ファックスまたはメールで市民生活課、郵便番号 350-0292 坂戸市千代田 1-1-1、 ファックス 283-1716、 メールアドレス sakado31@citysakado.lg.jp へ。詳しくは市ホームページをご覧になるか、市民生活課へお問い合わせください。また氏名、住所、生年月日、電話番号、応募の動機を明記すれば、任意の様式でも応募できます。応募は随時受け付けています。インタビュー。元気にしたいメンバー、山口千里さん。元気にしたいに入ったきっかけは？昔から食育に興味があったことと、活動を通じて、地域の健康づくりのお役に立てればと思ったことがきっかけです。仕事や家庭の都合に合わせて、無理なく活動できることも加入の決め手になりました。活動で印象に残っていることは何ですか？アイデアを出し合って作り上げた健康講座や料理教室などに多くの方が参加され、楽しんでいただけたときは、とても達成感がありました。自分自身も健康づくりに関する知識を学ぶことができました。地域の方へ一言お願いします。特別な資格などは必要ありませんし、できる範囲で自由に参加できます。私たちと一緒に楽しく健康づくり活動を してみませんか。問い合わせ市民生活課。サカロン新グッズ販売開始2月15日月曜。問い合わせ広報広聴課。サカロンマスク第2弾新デザイン500円税込み。洗って使える抗菌加工済み大人用限定各色100枚ピンクグレー。サカロンぬいぐるみストラップ、完売商品が再入荷。500円税込み、限定500個、サイズ約10センチ、販売場所市役所3階、広報広聴課。インスタグラムハッシュタグキャンペーン集まれマイサカロン。インスタグラム上で皆さんが手作りしたサカロンやサカッチを募集します。キャンペーン参加者の先着50名様にキャラクターグッズセットをプレゼント。受付期限2月28日日曜。投稿方法、インスタグラムで坂戸市公式をフォロー。刺繍、折り紙、ペーパークラフト等でサカロンまたはサカッチを手作りで制作。なお塗り絵は不可。作品の写真とコメントにハッシュタグ、ハッシュタグマイサカロン、またはハッシュタグマイサカッチをつけて投稿。プレゼント受け取り方法、作品投稿後専用フォームでアカウント名、氏名、住所を記入して送信してください。詳しくは市ホームページサカロンの部屋をご覧ください。なおアカウントでの作品投稿が確認できること、非公開アカウントは不可。1人1回まで。広報モニター募集。問い合わせ広報広聴課。広報坂戸市ホームページ SNS 等に意見をいただく広報モニターを募集します。市では坂戸の魅力や行政情報を広く知ってもらうため、市民の身近な声である広報モニターの意見を取り入れることで広報活動を行っています。今年度は次のような提案をいただき、紙面を改善しました。 1. コロナウイルス感染症に対する注意喚起を表紙に記載。 2. 避難所における新型コロナウイルス感染症への対応を掲載等。応募資格、本市に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方で、市の広報活動に興味をお持ちの方。活動内容、広報坂戸等に対し毎月メールか郵送にてアンケート形式で回答。任期4月1日から令和4年3月31日。謝金1回につき1000円。募集人数10名、応募者多数の場合は選考。募集締め切り2月26日金曜。応募方法、応募要項を参照の上、所定の応募用紙に必要事項を記入し、直接郵送またはメールで広報広聴課、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1 へ。なお、応募要項及び応募用紙は、広報広聴課、市政情報コーナー、各市 長女公民館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。シルバー人材センター会員を募集。問い合わせ、公益社団法人坂戸市シルバー人材センター、電話283-5544、商工労政課。シルバー人材センターでは、企業や家庭、公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を引き受け、会員に仕事を提供しています。第二の人生、あなたの知識、経験、技能などを生かしませんか。主な仕事内容、家事支援、植木剪定、施設管理、除草、草刈り、企業の軽作業、清掃、パソコン教室など、こんな活動も行っています。自己研鑽のための研修会、講習会の開催、シルバー祭り等の地域交流事業、地域催し物参加等の普及啓発活動、会員相互の交流を図る福利厚生事業。入会するには、入会案内説明会を毎月行っています。事前に予約が必要です。詳しくはシルバー人材センターへお問い合わせください。入会説明会、日にち2月16日火曜、18日木曜、3月16日火曜、18日木曜、時間午前9時30分から約90分、場所坂戸市シルバー人材センター、石井2327-5。内容、概要説明、 DVD 視聴、入会手続き。対象、市内在住で60歳以上の健康で働く意欲のある方。会員インタビュー。入会7年目、斉藤恵子さん。どんな仕事をしていますか？ワークプラザの施設利用の受付と施設内の清掃等をしています。また、いろいろな行事やボランティアに参加して幅広く友人知人ができました。嬉しかったことは何ですか？利用者の方がありがとうございましたと喜んで帰っていく姿を見ると嬉しくなります。また、パソコンを70の手習いで始めようと当センターのパソコン教室に通い、それが今の仕事に生かせていることも嬉しいです。張り合いを持って生活ができて、毎日がとても楽しいです。働くことを考えている方へ、健康であるなら、勇気を出して新しいことに挑戦してみてください。新しい仲間もできて、生活のリズムが整い、より健康を保っていけると思います。障害基礎年金をご存知ですか？障害基礎年金は、病気や怪我で生活や仕事等が制限されるようになった場合に受け取れます。支給要件、次の1から3、すべてを満たす方。1、初診日、障害の原因となった病気や怪我で医師等の診療を受けた日に、次のいずれかの要件を満たしている方。国民年金に加入中の方。国民年金に加入していた60歳以上、65歳未満の国内在住の方。20歳未満の方。2、障害認定日、初診日から1年6ヶ月を経過した日に、 国民年金の障害等級表で定められた障害の程度のある方、なお定められた障害の程度に該当するかどうかは医師にご相談ください。 3. 初診日の前日に次のいずれかの要件を満たしている方、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち全体の3分の2以上年金保険料を納付または免除されている方、初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に年金保険料の未納がない方、次のことにご注意ください。障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金保険障害等級は認定基準が異なるため、障害者手帳の交付を受けていても障害年金を受けられないことがあります。請求ができるのはいつから？初診日から1年6ヶ月後、障害認定日です。ただし、それ以前に症状が固定した場合は、固定した時になります。また、1年6ヶ月経過時点では、障害の状態が軽く、その後、65歳までに症状が重くなった場合は、事後重症として請求できます。相談時に確認すること。1、基礎年金番号。2、傷病名。3、初診日、初診時の医療機関名。4、現在の障害状態と現在受診している医療機関名。なお、市役所で相談を希望する場合は、初診日が国民年金第1号被保険者の方、60歳以上、65歳未満の方、または20歳未満の方が対象です。それ以外の方は、年金事務所や共済組合でご相談ください。問い合わせ市民課。市民参加推進会議委員を募集。市では、市民参加の推進にあたり、市民参加の基本的事項の審議や意見・提言を行うほか、坂戸市提案型共同事業補助金の審査を行う市民参加推進会議を設置しています。委員の任期満了に伴い委員の募集を行います。応募資格、次のいずれかに該当する方、市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方、市内に在勤または在学する20歳以上の方、ただし応募日現在、本市の付属機関等の委員になっている方、政党役員または政党職員の方は応募できません。募集人員4名、任期委嘱日令和3年4月予定から2年間。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、直接、郵送、ファックス、メール、または市電子申請、届出サービスで市民生活課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 283-1716、 メールアドレス sakado31@city.sakado.lg.jp へ。 なお、応募用紙は市民生活課市政情報コーナー、各出張所、 公民館、中央図書館、郵便局にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、3月2日火曜筆着。選考方法、坂戸市附属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定します。問い合わせ、市民生活課。市町村交通災害共済に加入しましょう。交通災害共済とは、交通事故による怪我等をしたとき、見舞い金を支払う相互扶助制度です。日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触等の事故が対象です。歩行中の転倒事故等対象とならない場合もあります。また、事故の相手方の損害を保障するものではありません。なお、自転車保険等とは異なります。加入資格、市内に住民登録のある方、前期の住民の非扶養者で、就学のために市内から転出している方、共済期間4月1日から令和4年3月31日、途中加入の場合は領収日の翌日から、共済会費500円、見舞い金、交通災害の程度に応じて2万円から120万円、死亡時。加入方法、交通対策課、各出張所、郵便局で申し込みできます。本市に折り込みしている令和3年度市町村交通災害共済加入申し込み書を記入の上、会費を添えてお申し込みください。受付場所、交通対策課、2月1日月曜から、各出張所、3月1日月曜から、郵便局受付中。なお、世帯の代表者1名でお越しください。問い合わせ、交通対策課。パソコンやスマートフォンから手続き OK。便利な電子申請、届出サービス。電子申請届出サービスでは、申請や届出をインターネットを利用して24時間365日行うことができ、窓口で手続きを行う手間が軽減します。手続き例、特例転出届、犬の新規登録、狂犬病予防注射済み表交付申請、児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求、各種検診申し込み、住民票交付予約申請、印鑑登録証明書交付予約申請、その他さまざまな手続きがありますのでご利用ください。なお、市ホームページからアクセスできます。問い合わせ、情報政策課。第5回、メッケタ坂戸、デジタルフォトコンテスト作品展。市内の風景やイベントでの写真など、市の魅力を再発見できる、第5回、メッケタ坂戸、デジタルフォトコンテスト作品展が開催されます。日時、2月24日水曜から3月19日金曜、午前9時30分から午後4時30分、土曜日曜、3月8日月曜は休館日。場所、城西大学水田美術館2階ギャラリーに、欅台1-1。なお、 観覧は予約が必要です。詳しくは同館ホームページをご覧ください。観覧料無料。主催城西大学水田美術館。問い合わせ同館電話271-7327。商工労政課。